ウッドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが、日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。山本です。
坂です。
深田です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、深田専務、
はい、
前回に引き続きですね、はい、またお話を伺っておりますが、
はい、
だいぶ、口も滑らかになってきたので、
もちもち
もちもち、ありがとうございます。ちょっとね、内容的にはまあ硬い内容ではあるんですけども、専務がこうだいぶかいつまんでというか分かりやすく解説してもらうおかげでですね、すごくよく分かる、
そうですね、そうですかね、
内容的にはね、はい、なってます。ということでですね、前回引き続き、木材の非住宅への利用に対するね、補助事業、支援事業の、はい、業今回は、これですね、外構部の木質化対策支援事業。
はい。
について、伺っていきたいと思います。はい、あと、それと、引き続いて、クリーンウッド法のこともね、はい、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
で、こっちは、なんか似たような名前のところが主幹でやってるけど、うん、違うんですね。
こちら、全国木材協同組合連合会。
前のやつは何でした？
全国木材組合連合会。
組合連合会と共同組合連合会。何やっちゃうんですか、これ。
こちらは一般社団法人。
はい。
で、こちらは、さっき、三重県木材共同組合連合会が言いましたように、各単位組合、地区組合がよって三重県連合会ができてます。で、その各県の連合会がよって、全国木材共同組合連合会ができてます。
あ、じゃあ、この、外交部木質化やってる全国木材協同組合連合会っていうのは、
そのうちが会員になって
る。だから全部やってる。
三重県木協連が会員になってる。
まあ、上部
団体みたいな。そうです。
あれ、さっきのこの木材組合連合会っていうのは、
これは関連団体です。
関連、また違う団体
だ。そうです。
なら難しい。
難しい。
この業界は。で、まあ、とにかく、この木材協同組合連合会が、この外交木質化っていうのの、
担当ですね。
担当でやってます。
担当って言いますか、林野庁から任されたという。
任された
ですね。
これは平成30年度なんです。
うん。補正予算です。
補正予算です。
さっき言いました。
さっきのも補正予算で、
さっきの、補正予算と、31年度の当初予算も入ってるんです。
ああ、両方行くってことなんですか。
うん。30年度の補正が繰り越されたのと、31年度の当初予算。
っていうのがジャス構造材
です。ジャス構造材。
で、この、
広がった部分は31年度事業です。
木材、さっきの、前の話続きになりますけど、ジャス構造材1本でも使ったらいいよっていうのは
31年度事業。で、民間発注なら OK よっていうのも31年度に。
はい。
その辺の仕分けは全部送るんですよ。
まあそうです。で、この外交木質化の方は、はい、これは30年度の補正で、だけなんですか？
だけなんですね。
あ、じゃあ、これはもう今年で終わり。
終わりになる、はい、多分なるだろうと思います。あ、なるほど。今年中にやってしまわないかってこと
です。なるほど。
使いやすそうな。
うん。
早いとこ。
早いとこ。ただ、たまたま今年やれば、この補助金が受けられるということで有利だ。
ああ、まあ、そうですね。
ラッキーですね。ロシアのところは。
15億。
はい。
15億。35億じゃないですか。
15億。
15億。
すごいね。
35億じゃない。振り向かないで言って
ください。で、これは、外交木質化なんで。
今まで住宅が、まあ、ほぼ、木材の利用先であったわけなんですが、まあ、最近は土木も増えてますけども、それの外側、住宅の外側ですね、外構材、まあ、門扉とか塀とか、ウッドデッキとか、
はい、
そういったものにも木材を使ってもらいましょうというのですけども、一番大元はですね、去年の台風で大阪の小学校の女の子が、
ブロック塀崩れて
ブロック塀で亡くなった。
あ、地震で
地震で。
はい。
地震やったか。地震で、うん、はい。大阪北部地震で。
あの、通学路のね、はいはい、あの、ブロック塀崩れて。
なくなった、はい。で、ブロック塀が危険かどうかっていうのは、いっぱい全国で調査されたと思うんですよ。はい、で取り壊されたところもあると思います。はい、その代わりに、木で塀を作ったらどうでしょうというのが、発想で始まった。
そんな素晴らしいことをですね、うん、これ誰が言い出したん
ですか、はいはい、東京都知事。
あ、都知事が言い出しっぺなんですか、大したもんな、
小池さん。
小池さん。
すげえな。
で、あの、東京の小池さんがその木材利用のチームリーダーになってまして、知事会の。
そうなんですか。
知事会のメンバーが何人かこう、木材利用のメンバーがいるんですが、うんはい、リーダーが小池さんなの、うん。で、まあ、リーダー発信で、こういったものをやっていきましょうということで、東京都自身も予算を去年と比べて5倍ぐらいつけて、
はい、
木塀を広げていこうと、はい、いうことで、今年からやってるようです。で、まあそれ、東京都だけなんで、
うん、まあ東京都は東京
都ですね。東京都でやってもらったらいいんやけども、全国的にどうしようということで、この事業が補正で入ったと。
はい、すげえな、ね、京都が動くと全国動くんですね。
動くんですね。うん、そうですね。
でも、これは各自治体で補助金取って、補助金とかね、予算つけてやるべきですよね。
うん、ねそうですね。いや、いいと思います、う
ん。危ないブロック塀、いっぱいありますよ。
いっぱいあります。
いっぱいある。そこら辺、そこら辺にありますね。はい。
でも去年の秋は、設計士、建築士の方々、ものすごい忙しかった。ブロック塀の点検で。
点検でね、
うん。割り振られて、この部分は誰だよ、この部分は誰だよって。
ただ、多分通学路をメインですよね。
うん、そうですね。
そうじゃないところは多分見てないので、もういっぱいありますね。そう思うと。
そうですね、はいはい。うちの近所にもあるし、そんなの。近所ってか、本当そこら辺。
そこら中に。うん。
だけど、まあ、これは、そのブロック塀ってそもそもだって家の塀がから住宅で、うん、これ
個人宅でも OK。
宅でも OK なんですね。
OK です。
非住宅だけじゃなくて。
非住宅っていうか、まあ、要するに、本体の住居の基礎の上にあるものはダメよと。
はい。
ああ、なるほど。家。
家から離れてるも
の。の、家はあかんけど、家の塀とか、家のデッキもいい。
ね、うん、まあ、本体と、
切れとったよ。構造上繋がってなかったよね。
繋がってなければいい。
まあまあ、普通できって繋がって
ない、ね。繋がってないですからね。
うん、そういうものは OK です。
なるほど。うん、おそれはいいことですね。
うん、で、まあ、まあまあ、塀が一番多いかなというふうに思うんですが。
はい。
そうですね。
うん。外交材として。
どうしようみたいな。どうしようみたいな。
ありがちな。僕やったら。
で、これは
誰が補助金を受けるかというと、うんはい、工事をする人。
工務店さん
工務店さん。
建築業者。
うん、建築業者。エクステリア業者さん。
そうそうそう、はい、そう。エクステリア業者さん。リフォーム業者さん。
これはなんか、その、利用宣言みたいなのするんですか？
いや、それはないですね、
うん。
で、この場合、この外交材として木材が使えるよっていうのを、こう、まあ、皆さんにも見てもらうためにもやってるんで、あんまり早く朽ちていくとまずいんです。
はい、はい。
ですんで、でね、あの、雨がかかって、一番普及しやすい、腐りやすい根元の部分、うん、あるいは基礎と接してる部分は、注入するとか、塗るとかで防腐措置をしてください。
ああ、なるほど。それ以外は。異素材を使ってもいいんですか？例えばアルミの。
あ、そういう、そういう使っても、
まあ、ね、そうなんでも、うん、アルミの柱とかはありますよね。はい、はい。あ、なんでも、まあ。
まあ、いいです。うん。柱だけアルミにして
腐りやすいところは。
はい。
で、横の部分は木材でやる、うん。で、ただし、こう、条件がありまして。
うん。活字多いですね、文字が。
うん、これです。こっち
？
塀とか柵とかこう、薄いもので連単してるっていうか、まあ連結してる、繋がってるものについては、1メーターあたり 0.02 立方メートル以上の木材を使ってください。
0.02 立方
?1 メーターあたり。
それって、
どのぐらい？
どのぐらい
厚みは
?0.02 割ることの 0.015、うん。15ミリ。
15ミリ。
と、1.3メーター
の高さ。
の高さのでいいってことですね。
うん。以上の高さ。
1メーターあたりやで。
大概普通それぐらいいきますよね。
まあ、だいたい1.2 とか1.、う
ん、それ15ミリの板が 1.33 メーターとか、
うんうんうん、まあ隙間開けるんで多分 1.4 とかになるかな、
寝ながらこう隙間開けて風通さんだ、
ね、こうすればいいけどね、うん、こう積んでいくと多分、うん、隙間開けていくから、
まあ普通に使ったら
多分いける、
まあ、これぐらいいくよね、っていう量ですね、
はい、で1施設につき 0.05 立方以上で、まあ、0.02 で、
あ、まあ、3メートルぐらいあったらいけるよってことですね。そう。
門扉なんかやったら3メートルぐらいで。
はい。
ああ、でっかい。
進むよね。
うん。ガーッと。ガーッと。でっかい。まあ、これでも、普通に、家の塀とかやったら、うん、まあまあ、そういうぐらいね。
そうですね。
そうですね。その、はい、普通にいつかその、戸建て住宅とかであれば、は
い、そう、ね、うん。いけると思いますよ。
うん。
だいたい大丈夫でしょ。で、ああ以外、こう、塀とか柵とか、こう、繋がってるもの以外、はい、デッキとか、門柱門扉、あ、門柱門扉こっちやな、うん。なんかは、うん、施設につき 0.2 ルーベ以上。
0.2 ルーベ以上、1施設につきって、うん、まあ、デッキも、どうですか一坪ぐらいやったら、そこ行くんちゃうんですか、
行きます0.2
ルーベとしたらね。
はいはい。
まあ、前で、結構ちっちゃいもんでもいけるってことですね、これ。
そうですね。
この面積やったらね。
うん、ね。なるほど。っていうのが、まあ、条件です。
条件です。
はい。
ですんで、あとは、まあ、さっきと同じように、国からの補助金が入ってないもの。
じゃあね。
まあ、外交工事で国から補助金入るものはないですね。
あ、
うん。ほとんど。いや、だけど、うん、
住宅の場合。
住宅の場合はね。
はい。
学校施設で、さっき言った、ブロック塀壊した後で木塀を建てようとしたら、うん、学校のやつには補助金が国から入るんですよ。
今、そういうシステムがあるんですか、すでに。
わかんない。
まあまあ、そういうのがあればってことですね。う
ん、それはだ、はいはい、国からはダメ。
なるほど。
だから国からはダメやけど、まあ、市町村、県は OK。
それこそさっきの都知事がって言いましたけど、うんうん、東京都がそういう補助出しますよって言ったら二重で取ることもできる。
できる。
はいはい。
そういうこれは東京の人かなり美味しいですね。
すごく使われるんじゃないですか、これ。うん、
それに、
すごいな。
うん、まあ、丸っけ儲けになるから。
で、ちょっとその辺
例えば、
マックスどこぐらいまでいけるんですか、
うん、1メーターあたり、さっきの塀みたいなやつは、1メーターあたり3万円。
はい、1メーター延長、塀の延長1メーターあたり3万円。
3万円も出る、
うん。
3万円さ、
それかなり大きいですよ。
材料代でもそれぐらい行くんちゃう。
行きます行きます。
普通に。ね。まあだから、まるまる、本当に、ま
あ、うん、木材代が、
ね。っていうのも、あらかじめ間違いじゃない。
マックス上限がどれぐらいですか、
でも、定額助成やから。
こんなに
で
定額。1メートルあたり3万円なんです。普通はね。うん、それに加えて、うん、クリーンウッド法に基づく木材登録をした、登録業者になった場合は、1万円プラス。メートルあたり4万円になります。
すごいな、それ。
で、これが建築業者か木材業者、どっちか、誰かが持ってれば OK です。登録業者になっては
。例えば、まあ、うちの会社、丸中が、うんうん木材業をしました。
登録しました。
で、そっから、塀の材料を買いました。うん、で、その工務店さんは、まあ、普通の業者です、うん。やったらもうすでに4万確定なんです。
4万確定。
それはすごいな。
営業できますよね。うち登録業者やから1万多いよって。
そうですね、そうですね。
いけるわけ、いけるわけ。
で、さらに上がるんですよね、これ。
さらに、うん、この、その、材料がずっと渡っていく間、すべての業者が登録業者であれば、もう1万円プラス。5万円。
すべての業者。
すべての業者。
だから、うちが、直接工務店さんに売らなくて、問、うん、屋さんを通します。で、その問屋さんも登録してます。
登録してます。
で、工務店さんも、
登録してます。登録業者です。
クリーンウッド法登録します。
の場合は5万円。
やったら、5万円になる。
うちみたいに、
自社の
製材、自社施工。
うんああいいです。
これもいいんですね。
いいです。
の場合は、もう、
クリーンウッド法に登録しておけば、
5万確定なんですね。
確定
です。
その場合、材料どこで買えます？
原木は多分ウッドピア。原木
市場だからウッドピア、あ、所有権ないか、あそこは。
うん。
所有はしないもんね。
ウッドピア、マ
ルタピア。委託販売やもんね。
まあ、市場ってそういう。
市場はそうだもんね。いやで、森林所有者からの素材生産業者は登録業者になれないんで、うん、木材関連業者
から外
なん
で。どこから買わないとダメ？問屋さん。
いや、木材市場で買ったら、原木市場で買えば OK です。
原木市場が登録業者だったら OK ってことですか？
原木市場は所有権がないでしょ。
ああ、まあそうですね。
登録業者じゃなかったもいいわけです。所有権やるのは、 所在生産業者なり、山主なり。ですよね。
そうすると製材業者。
からスタートです。
からスタート
できるということです。
あ、じゃあ、モサラさんのところは、
じゃあもうクリームドフォー登録したら、
5万円。5万かけ。これすごいですね。
これもう、ありがたいです。ありが
たい。これで、最後上限額
言います。5万円です。
500万。1施設
あたりが500万。500万。
こんなんもう漫画が出ると。
そうですね。
ザーッと長いやつ。
これは全部、併用できるんですか？塀と、ウッドデッキと、門とっていうのを全部、木質化した場合は。
それは、1施設ずつの申請になるでしょうね。これはね、そういうことに500万。
そういうことに500万まで。
になるんじゃないかな。
まあまあまあ。
一軒の家だとしても。
うん。なる。
一軒の家で塀もやり、ウッドデッキもやりました。なったら、まあ、算定単位が違うんで、
はい、
メーターあたりと、流米あたりが、ものが違うと、申請が別になります。
ああ。
じゃあその先の。
それぞれで500万
は上限
です
か。これさっきの塀とか、何でしたっけ
塀は3万円。
塀柵以外は、塀柵は、
3万円や、あ、3000円やった。
長さの、総延長あたり3万とか4万、5万。
メーターあたり3万やった。今度、
デッキとか
デッキの場合は、一流部あたり30万。
30万。
一流部あたり30万。
うん。
これもでかいですね。
ですね。でかいですね。
ただ、船とか、暴風とか、処理をすると、結構な値段になるんだ。
あ、木材使用量一流部あたり。
うん。
だから、例えば、さっきのアルミの、柱、使います。で、アルミの柱には補助金を入れないね。
塀はでも長さあたり。
塀じゃなくて。あ、そうか。塀は長さ
門扉の中にこう、木材ってないものも使うわね。鍵のところ。そういうのな、木材の部分だけど、流米数でいきます。
まあ、ウッドデッキなんか
ウッドデッキなんか大引きが使うからね、結構。
そうですね。
結構木材使いますよ。
まあその基礎に接する部分は防腐処理されてなきゃいけないよ。
はい。防腐処理は防腐塗料を塗るとかそんなんでもいいんですか。
それなんか
注入
内射。注入しないといけない。
注入内射塗布。
塗布でいいですか。ああ。
これですよね。これね。ジャス性能区分。
K4。または永久認証一種相当の処理を施したものと。これは分かんない
で難しいですね。
これ
はまあ一般的な、あれですよね、注入土台と言われるやつですよね、この辺で。
多分ね。
うん。
でも表面処理薬剤でもいいって
ことです
ね。これは一以外なんで、
基礎以外
は。他の材料のところですね。
うん、基礎以外は、
ね。基礎以外
は
で
基本は塗りますからね、
ね、はい、なんか、木材保護塗料塗ってあれや
り木材保護塗料で。
まあ、もしたら、まあ、
大概。大概使いやすいですね。
そう。
で、デッキはその、リベ30万。
で、
で、
誰かが登録業者であれば、10万プラス、40万。
ああ。
朝木と同じやつですね。
そうそう。で、すべての業者が登録業者だったら、50万。
50万。これ、リベ50万っつったら、モグザル値段超えますよね、絶対。
まあ、
儲け
ん
だ
よね。儲けんだよね、これ。すごいね、これ。
すごい。
で、さらに、
さらにあるんですか？
さらにこれ、世襲さんから、何本かいただいてたら。
まあそうですね。
普通いただきますよね。
これは事業者がもらえる補助金ってことですよね。申請も。
これ、こんなことを。
事業者が。
これだとこれ。ラジオで言ってよかった。儲かっちゃうってことですね。
儲かっちゃいます
ね。まあでも、僕らとしてはサービスでじゃあやりましょうかと。
どうなりますよね。
はいはい。普通のお客さんはじゃあアルミにしようと思ったけど、じゃあやっぱり木でやってよとサービスしてくれるなら、いうのを、まあ求めてるんですね。
で、まあ、ぶっちゃけ言って、その木材だけで、当然材料だけでデッキができる
わけじゃないですからね。
人件費もい
る。施工費がね、かかりますから。
基礎とかもかかってるから、その分の補填をすれば、すごい超格安でデッキができる
ということですね。
で、まあ超格安にせんでも、後々メンテナンスもちゃんとしますよ、ということが大事かもしれない。木材でやるときには、
ね。評判が下がってしまうと良くないですしね。
うん、3年経ったらこんなになってしまった。
はい。
うん。
で、まだ塗り直しに来てくれたとか、だいぶ違いますよね。
はいはい。
そうか、その分も、まあ、
ね、
この工場的に、もう前からいただいておけば、
はい。
まあその分行っても割に合うよねっていうことになる。
そうですね。
まあ実質も OK かもわからんけど、後々のメンテナンスなんかも含めれば、それが十分できていくような値段になるかな。
まあよくできた制度ですね。
うん。
考えられてるっていうか。
もっといや、発注のやつも OK なんだよね。
どうですか、発注のやつ。
国の補助金が入ってない施設で、例えば県の施設を、例えば林業技術センター、林業研究所の周りを木塀で囲います。
はい。
800メーターあります。
はい。
これ発注します。請負業者入札です。500万って言って、こう、受けました。
はい、
500万は県からもらえます。はい、で、これを補助金ももらえます。
あ、これは、
国の補助金が入ってなければ。
JAS とか、JAS の構造材利用と違って、うん、公共物件でもいけるわけです
ね。公共物件も OK。何も書いてなかったですよね。
あ、確かに、文句は書いてないでしょ、
公共物件ダメだ
ね。これを持って行政に、営業に行けるわけですかね。
すごいね。
なんやったらもう格安で出してもらったらいいから。
まあでも条件みんなですけどね。
うん。
はい。ただ国ウド法に登録してると。して
る50万の。そうだね。違う。
え、じゃあこれ、これの説明こんなもんでいきます？あと国ウド法の。
国ウド法
です、ね。国ウド法。
大体、この外交については、
うん。そんな感じですね。
はい、これがね、また、どうかと思うのが、
うん。
ホームページで告知しますって、ホームページ未だに出てないですね、これ。
もうすぐです。カミングスーン。
とか言いながらですよ。僕に行ったら4月15日気に入って、もう1週間経ってるのに、まだ出てないってどういうことやねんっていう。
QA はまだ出てないね。
QA つか、この概要すら出てない。概要つか、その。
受付は始まってるんですか、もう。
いや、始まってる
な。なんか、エントリーはもう4月中旬から。
ホームページ見てくださいって言ってたんですよ、これ。
あ。なるほど。
ホームページ。
これが出てる。
あ、これは、この公募要領って、これってホームページ載ってました？これ。
これね、内々だけに出てる。それで、おかしなとこあったら言ってこい。
ああ、
まあまだ、だから公開してないね。
チェック段階ですね。
で、これはまあ、僕らはまだ、
まだ見れない。
わけですね、
手先の人らにちょっとこれ。出してみて、
はい、
おかしかったら出てこいと、こういう話にな
る。ちょっとエントリーしたい。
問題ないんだと思いますんで、もうすぐ出ると思いますよ。
ね、もうすぐって言って、ね、蕎麦屋じゃないから、今出ました。
今出ました。
わかりました。じゃあ、
これ、この、地域木材団体、申請はどこへ取り付けというので、ここへ三重県木材協同組合連合。出ております。
なるほど。
はい。
まあ、県木連さん、三重県に関しては、はい、県木連さんに言えば、いろいろいいですよということですね。
はい。はい、
お取り次ぎをいたします。
わかりました。じゃあ、その、美味しい条件を満たすための、このクリーンウッド法ですね。
クリーンウッド法ね。
これがまたこう、なんとも、なんとも言えない感じですね。
なんとも言えないですけどね。確かに。
ちょっと、ザクッとどんなもん？ザクッと
ね。まあ、作られた経緯が経緯なだけに。というのはなぜかというと、伊勢志摩サミットがありましたね。
はい。
そっから始まるんですか？伊勢志摩サミットなんですか？
が、起源なんですよ。
へ
ぇー。歴代、こう、サミットで話し合う中身で、全、各国が全部まとまって、OK よという共同宣言ができるっていう、なかなかないわけですよ。経済政策とか。でもこの違法伐採対策は、みんながまとまって OK って言えるわけです。
どこの国の人も違法伐採はすらしたらあかんよね。
あかんねと、
はいはい。
熱帯雨林は守らなきゃダメよね、
はい。
バンバン切ってしまったらダメよね。そうですよね。とこうなるわけです。なんで、必ずサミットの時は違法伐採対策が話し合われる。
あ、そうなんですか。
ほぼ間違いない。で、日本は、特に、決めてあったのは、グリーン購入法による合法木材の使用があっただけなんですよね。
グリーン購入法って言うと、
公共が調達する場合に合法木材じゃないとダメという証明書がいるやつ。
は
い、あれ、木蓮が今やってますけども、
はい、
認定業者さん、それだけということは民間はもう、話し合いみたいな。
野放し。
野放し。違法伐採木材も使える状況だ。
まあ確かに使ったらあかんっていう。
法律はなかった。
法律は別に違法、まあ、 違法かどうかって
調べない。まずは調べない。うん、そういうのも外国から突っ込まれても嫌だということで、伊勢志摩サミット1年前に急遽作った。
あ、
1年前じゃない、その時に
作った。急遽作ったんですね。
あ、そうなの、もう、てっきり、うん、あの、オリンピック、東京オリンピックのね、で、あの、使う木材が、
うん、
あの、ちゃんとした木材でダメよみたいな、
は
い、
そ
うい
う
流れかと思ったけど。
それは確かにそうなんですけど、ね、あれはロンドンとかあの辺からちゃんとやってるけど、
うん、
サミットで話し合われる前に作っとこうということで、サミットが5月の2、26日やったと思うんですが、5月の15日頃にできた。
すごいな。
議員立法で。
ほぉ、あ、そうなんですか。
で、施工は1年後。
はい、はい。
急遽作ったから、この施工例とかなんかもう、すり合わせするのは大変だろうということで、はい、施工は1年
後。
で、これは、林野庁だけじゃないんです。
はい。
林野庁と国交省と経産省の三省庁共管。三つの省庁が関与してる。で、経産省なんやったら、こう、家具業者とか、
はい、
そういう、製紙会社とか、
はい、
国交省は大工工務店、
はい、
建築業者、
うん、
で、林野庁は、まあ、木材関係業者、
はい、
あの、まあ、製材とか、プレカットとか、そういう方々、うん、そういう三省庁が、集まって作った法律なんですが、
うん、
だから、民間に関しても全部、網がかかってきます。
あ、網が、ああ、その、公共物件とかじゃなくて。
なし、かかわらず、はいはい、民間の取引に関しても、違法な伐採をした木材を使ってはいけません、ということになって
る、はい。なるほど。まあ、まあ、ざくっと言うと、うん、違法な木材を使わなくするための法律っていうことですかね、
う
ん、認識
は。そういうことですね。
うん、
ですんで、ちゃんと調べましょうねっていうところが。デューデリエンス、デリジェンスか。
じゃあ、その、中身
入ります。はい。事業者については、合法的に伐採された木材であるっていうのを、優先的にっていうか、まず、それを使いましょうという。違法な伐採された木材は使わないでおきましょう。使わないでおきなさいというのが、この法律の、主たるところで、それはすべての木材製品にかかる。
それは、この法律が、クリムト法っていうのができたから、うんうん、違法なものを使うと罰則がありますっていうふうになりましたっていうものなんですか？
ところがですね、
ほう
罰則がないんです。
罰則
努力義務なんです。
はい。
努力するのが義務ですよ。
違法なものを使わない努力をしましょう。
努力しましょう。
頑張れよとみんな。
そうそうそう。
頑張ったよって言ったらいいっていうことなんですか。
いい、そういうことです。
なるほど。
実質効果があるのかって突っ込まれるとどうなんでしょうという話になりますけども。ただ、これの、大変なところは使わないでおきますって言って宣言をした業者が使ったりすると、違法な伐採の木材は使いませんって言って、こう、認められたところが違法なものを使ったっていうのがわかると、公表されて消費者の目にさらされます。
ああ、なるほど。晒し組になるという
。晒し組。で、違法なものを使わないでおきますって言って宣言をした人たちは、またそれはそれで消費者からも見られます。
ああ、なるほど。
ああ、そこは環境に配慮してる企業だな。優先的に買おうかな、と、こういうふうにな
る。それがその、さっきから話して出た、クリーンウッド法の登録業者
ですか。登録業者ですか。
要は、クリムト法ができたからといって、努力義務ですよ、
うん。そうです。
だけど、クリムト法に準拠した木材を、うん、合法木材を使いますよ、という登録をしたら、うん、みんなに分かるようになりますよ、と、で、今回さらに、その登録業者になっとけば、補助金が増える施策がいろいろあるんで、みんないっぱい登録してね、
そういうこと。
ちゅうことですかね、はい、全体流れ
で、うん。流れとしては、その、罰則がないっていうことで、
うん、
そんなに浸透しないと言いますか、まあ別にいいんじゃないという空気が非常に多かったんで、登録業者になる人らがそんなに多くはなかったんですよね。
そうです。まあ実際だって僕もこのクリームド法の説明会って何回、うん、3回ぐらいは聞きに来ましたけど、うん、どうも雲をつかむような、で、それ、登録してどうなるの？
うん、そうそうそう。
っていうところがすごいあったんですよね。
登録業者になって何になるの？っ ということなんですが、はい、まあ、それ、まあ、言うたら、認証を取った、例えば FSC、うん、早見林業さん当然取りましたと、うん。認証を取ったけど、それでどうなるの、木の値段が高く買われるわけではないです。
まあ、そういう保証があるわけではないですよね。
ただ、環境に配慮し、社会的にも、経済的にも持続可能なものを経営、心理経営してますよっていうのが、まあ、PR される。
そうですね。まあ、それは本当に素晴らしいことで、うん、やっぱりそういう。
だから、木材登録業者も、うん、これも、違法な伐採した木材を使わないようにする業者ですよ、うん、こう宣言したわけです。だそれを消費者がどう見てくれるかは、消費者の方のサイドの話になる。
なるほどね。
なるほどね。
まあ、今、ネットとかでね、いろんな情報が見える時代になってるから、うん、やっぱりクリーン、どうせ木材を使うんであれば、うん、クリーンウッド法の登録業者から、使ったものを、やっぱり使いたいなっていうふうになってほしいよ。
というのが、この、
学んでもなかなかクリーンウッド法を知ってる一般の方って。
いないね。
ね、FSC はなんとなくちょっと、
ね、有名、ね、なんか
でも、はいはい、FSC が始まった最初と思ってからもう20年近くなってるわけですよね。早見林業が日本で初めて取ってから、はい、でやっとこうちびっと浸透してきた
そうですね。ちびっと浸透してきたんですね。
とこなんだよね。でそれをあったもんで、まあ、三重県でも補助金を出して森林組合がある程度面積まとめて取ってもらったんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
ところが、維持、こちらも維持費がかかるもんで。
なんか、すごい高いっていう噂は。ま
あ、毎年少々かかって、5年に1回は更新手数料でかなりかかる。うん、で、もうそれが持たないっていうことで。
それも数十万とかかかる。
うん、
も
うそう。話ですか。で、やめちゃった。
うん、ね、知ってる会社でも、早見さんはまだ、早見さんはまだ持って
るんですね。あそこはもう日本で写真撮ったっていうので、もうそれが売りで講演会はだいぶ呼ばれるもん。
早見さんは本当なかったらあれやけども。これでも、他の業者でも、原木市場でもですね、はいはい、FSC の認証材がついてる原木ってちょいちょいあったんですけど、
は
い、
高く
気がついたら、あれここ FSC のハンコ押してなくなって、取るっていうのが何件かあるんですよ。そうで話聞いたらやめたんや、うん、そうなんや、やめたんや、やっぱ値段が高いからしたらそうですっていうことをやっぱり言ってましたね。
維持費がかかる。
そう
目に見えない価値にお金を払ってる
ね。まあ日本ではあんまり
なかなか難しい。消費者さんがそれをね、
うん、評価してくれるかどうか。
くれるかどうかっ
ていう。イギリスはね。聞いたんですけども、1割程度高くつけても買ってもらえるんです。同じものですよ。
需要があるっていうことなんですか。
環境に配慮してる。
意識が高いってことですかね。
意識高い系ですよね。1割ぐらい高くても同じ素材って言いますか、物は一緒ぐらいの程度のものでも、1割高くても買ってくれる。イギリスは。やっぱそういうふうな教育もあるのかもわからんし、はい。まあまあ、そういう登録業者っていうのはそういうものですよと。
ああ、そのクリーンウッド法の。
クリーンウッド法のね、はいはい、戻って。
クリーンウッド法の登録業者は、うん、
木材関連事業者。
そう、木材関連事業者が登録事業者になれる。
なる。うん。これも、
登録する。
材木屋がなるんですか。
木材関連事業者っていうのはね、1時と2時とあるんですよ。
1時と2時。
うん。一時っていうのは、まず最初に、その木材関連業者のところに入ってきた木材を扱う人。というのは、まあ木材市場とか、それから製材工場とか、まあそういったところかな。で、二時は、一回そういうところを経由して入ってきた材木を、木材を使う人が二時。
あ、使う人って
ことですか？使う人ですね。あるいはまあ、工務店も2時やし、商社なんかも、
2時ですか。
国内商社なんかも2時になる。
家具屋さんとかも。
家具屋さんも2時ですね。ですから、1時、あ、そう 一番大きいのは輸入業者ですね。
あ、商社。輸入業者、
まあ、もうここが一番あれですかね、違法伐採って、もう、日本ではないと思ってるんですけど、日本にもあるんですか、
あるんですよ。
あるんですか、
あるんですか、違法伐採。
平成28年ぐらいから明らかになったんですが、
はい、
伐採届を偽造したり、
偽造して、
あるいは、伐採箇所を所有者の言ってるところよりも広げて、隣まで切り込んで、伐採したり。
ほんなんでも、そんなことしたら、
知る由がない、
ね。持ち主言うてくるんちゃうんですか、うちの木勝手に切りやがってんす
って。持ち主が山行く人やったらね。
あ、はあ、そうか。もう誰の持ち物かからんみたいなところをもう切ったりやんですね。切っとるような人が、あるってことなんですね。
で、それで分かったのが何十件かあって、はいはい、警察に相談があったり、うん、っていうのが、何十件かあったから。
それも警察相談するってことは、山に行かないと分かんないですね。
分かんない。うん、分かったのがそんだけってことです。
じゃあ分かんないのはもっといっぱいあるってこと？
もっと10倍ぐらいあるじゃない。
へぇー。で、それが平成28年
?28 年からこっちにかけて、29年にかけて、報告があって調査してまとめたら、60何件やったか。
じゃあ結構あるってことですか？
あるんですよね。
実は。
ただ、分からない。
わからないし、それがそうなのかわからないですね。その、うん、売られている木材とかが持ってこられた、
うん、討伐ですけどね、言うたら。
うん。すごいな。この、平成から令和になるっていう、この時代に討伐っていう、何を討伐すんねんみたいな。そうじゃない。討伐っていう言葉を聞くなんて思ってなかった。
そうやね。盗み切るっていう。
盗み切る。そんなのは江戸時代の話だ。
今も山行かないですから。
まあそうですね。あ、
それでそういうことが横行してるってことですか、
わ、うん、からない。
そんだけこう、なんか、利益あるってことですか、
素材業者は利益あるでしょうね。山主払わんでいいんですから、お金
を。あ、そうか。
そうですね。
切って出してくりゃ、あとは、切り出し賃と売れた値段の差だけです。
そう。
そう。しかも、入れた重機でついでに切ってるわけですからね。
うん、ああ、そうか、そうか。こんなに手間変わらない、
ね。だから変わらないですよね、多分ね。
なるほど。
まあ、三重県にはないと思いますけども、うん、それ生産量の多いとこは、そういうことがあった。というのが報告されてます。
まあ、ね、まあ、だから、合法木材っていうのもやっぱり日本でも、
うん、
もっと流通せなあかんよってことなんですね。
もうきちっとやっていかなきゃダメだと、
はいはい。輸入業者だけじゃない。
うん。日本国だけでもそういうことがあったということがあるんで、まあ、新聞にも出てたんですよ、これは。記事にもなってましたんで。
そういうのをもっと大々的に、あれですよね。うん、大々的にニュースにすれば、もうちょっとこういう、クリームド法なんかが。
まあ森に関して言うと、中国資本が山の水源地をいろいろ買収してるっていうのは、5、6年、もっと前かな。7、8年前からニュースにはなってますけどね。
はい。
まあでもそれとこれとはまた全然
話別の話だけどね、うん。これは本当に、の、違法伐採です。
本当に違法伐採。
違法伐採。
あるんやな
ぁ。あるんだ。
びっくりですね。
びっくりですね。
ね、僕らは知らない
ってい う。ニュースでもやってたし、NHK のあのニュースの後でやる、何やったかな。あれにも取り上げられたと思うん
です。あ、そうですか。
知らない人結構多いですけど。
知りませんでした。
自分の山あったら見に行ってください
。切られてるかもしれない。
切られてるかもしれない。まあそういった、はい、あの、一時木材関連事業者として。まあ、
第一種、
ね。第一種か。ごめん
なさい。
第一種
ね。
事業者。
はい、
社。
事業者ですか、
うん、が、輸入業者とか、原木市場、製材工場あたりですね。
これは、自分で木切ってたり。
うん。この切ってる人は対象外なんです。木材関連事業者に入らないんです。で、こう、川下へ行くと、まあ、第二種が結構多いと思うんですね。
うん、まあ、この人でも入らないと、あの、違法伐採で。
製材、素材、生産業者、
うん。そう。保証がつかないじゃないですかね。
だけど、ここへ確かめるわけですね。この人が。ああ、
違法してないよねっていうことです、
うん。そう。
で、その、確かめるっていうのが、さっき話してた、何だっけ。これか。
そう、これ。
デューデリジェンス。なかなか読むのも読みづらい。
デューデリジェンス。
これは、だから、もともと、なんか、概念的にはヨーロッパの概念ですかね。
ヨーロッパの概念ですね。
その、うん、僕も、これ、講演で聞いたのは、うん、まあ、努力義務っちゃ努力義務に近いところですよね。うん、ねなんか、こう。
できる限り、うん、 やるよと。いうことよね。
うん。まあ、努力義務と同じですかね。
うん、はい、同じよね。うん、
まあ、それを横文字で言うたみたいな感
じ。かっこいいね。
うん。
まあ、あまり、日本では、あんまり、共通した言葉がないんですよね。多分、それでデューデリエスって。
ちょっとその努力義務とはちゃうんですか？
うん、できる限りやりますっていうことなんで、努力義務っちゃ努力義務なんですけども、それを、両親に従ってっていうのがあるのかな、
ま
あ。
具体的にどういうことなんですか、これは。やること。
確かめるんですよね。
確かめる。
違法な伐採ではないというのを、
うん、
まあ、一番簡単なのは、売り渡してもらった、売り先に聞くってことですね。
まあ聞く。うん、まあその人がちゃんと答えてれば。は
い、答えてくれればいいけど、うちもわかんないのよねって言われたら、そのもう一つ前まで遡って。
あ、遡れってことなんですか、うん、
どんどん遡って。
いける範囲内
で。木材一応なんか、そういうの書いてくるんですかね、合法木材とかいう。
あ、合法木材は書いてくれてますよ。納品書にこれはもう合法です
って。その時点で OK ってことですもんね、でもね。
そう。そこはグリーン購入法に関わらず、どんなものに関しても証明書はつけとくね。ご法は。
うん。
一般の方は、製材所も多分そうだと思うんですけど、もう印刷してありますから、の議長に。
そうですね。まあ、その証明方法は簡単ってことですね。
うん、
はい。
で、まあ、前から繋がってきてるから、証明を繋がっていくっていうだけ。市場が変えてくるから、こっちの、もう、原材料これしかないんで。
まあ、実際それを信用するしかない
証明書ですからね。うん、証明書を信頼しなきゃいけないんですよ。それ嘘つかれとったら、これは、なんともならないけど。だから、わからないよって言われた時は、どんどん遡っていく、いってまでも調べますというのが、デューデリエンスってことですね。最終的には、カリマンタンまで行かなかったんです。
ああ、輸入業者とか
ね。サバ州か、サラワク州か、行かなかった。
なるほど。
輸入業者も、多分大丈夫やって言ってやったんだが、多分では困りますよねって、こう調べて。
その、ヨーロッパなんかはそういうことやってるってことなんですか？
やってるってことですよね、多分ね。両親に従って、行けるとこまで行くね。まあ、どっちかというとキリスト教的な話があるんかわから
ん。宗教の真似でいいな。なんかね、日本というか僕らの感覚で言うと、
うん、
あいつがやっとるなんか大丈夫やろ。
はいはい。まあそうですね。
まあ言うたら、国産材で大丈夫やろとか、
はいはい、
言ってましたよね。だから国産材でもそんな事例があるとなると、
うん。じゃあ、何を信用したらいいんやっていう話。
だから、合法木材でこう繋がってきてるのは、一応信用しなきゃならんでしょ。
うん。ですね。
うん。ですんで、この登録業者に並んでいいじゃないのっていう話になってくるわけです。合法木材の認定業者は、認証事業者は。
これ、あ、でも、なんでなんなきゃいけないかって言ったら、今最初に言われた話ですよね。
補助金の。
補助金のでもやけども、要は、こうやって、ちゃんと、登録業者になってれば、ちゃんと合法木材を使ってるよっていうことを、はい、こう、公の場に宣言するみたいな。はいはい、
そういうことです
ね。そういうことですね、うん。で、それで嘘つかずちゃんとやってるよと、はい。
そうそうそう。こんな嘘つかずにやってますよって言ってるところが嘘ついたとなると、ものすごいダメージですよね。もうほぼ事業は継続できないぐらいのダメージになりますから、ね。
だから、
ちゃんとやってます。
ちゃんと言ったからには、
う
ん、
やらなきゃな。
デューデリジェンスの、こう、精神を持って、ちゃんと遡るところまでは、遡っとけよと。
そうそう。
ああ、なるほどね。なんとなく、なんか3回ぐらい聞いてくれたんだ、分かった。
分かりました。
で、この登録業者は、
ところが、はい、その、国交省、経産省、所管の方の事業者さんたちは、あまり知らないんですよ、これを。
その、クリーンウッド法ってことですか？
自体を。
うん、多分そうですよね。
もう関連の人たちは僕ら講習会したり、いろいろ何回もやってるんで、うん、ある程度知ってもおうと思うんですが、うん、国交省は知らない。なんか国交省の所管の建築業者なんか、うん。
はい。
ですんで、まあ、今回、ああいう補助事業を使って建築する人たちですから、
うん、
登録、クリーンウッド法っていうのがあるよと。
うん、
で登録事業者
制度があるよ。まあ、知ってもらうための補助金。
というのを広めるために、
ですね。
あそこに組み込んだんじゃなかろうかなというふうに思うんです。
なるほど、ね、うん。そうでも、戦闘、クリーンウッド法って、 ね、知らない人、うん、もう本当にちょいちょい言ってますけど、木材業者ですら知らない
人ね。
名前は聞いたことあっても。
はいはい。
それがややこしい。グリーン購入法とクリーンウッド法なんで。
グリーン購入ってのはグリーン、緑ですよね。緑。で、クリーンウッドはこう綺麗な。
綺麗。
なんでこんなややこしい名前や
グリーンがクリーンになったんかって、どうやらこう話になるんで、ちょっとややこしいんですが。
なんでややこしい名前。
グリーン購入法はもう20年近く前の話。うん、公共物件で調達するには、ちゃんとした伐採されたものを使いましょうというのがあったわけですよね。はい、それに輪をかけて今度範囲をものすごく広げて、民間取引も全部やりましょうというのが、このクリーンと。
クリーンだね。
クリーン。
木材を。
ということだ。
はい。これ、登録って簡単できるんですか、
う
ん、
これね、登録団体っていうのが、今は6団体やったか7団体ありまして。
これは、県木連さんは？
いや、関連。
あ、違うんですか？
木材関連業者はダメ。登録機関になれないってこと。
身内や、仲間内や。
そうそうそう。信用されてない。
まあ、でも、言わんとすることはわかりますよね。あの、木材業者の、こう、取りまとめてる業者が、言ったら、もう7になっちゃう、
ね。まあ、そうだね。ね、はいはいって。
だけど、合法木材は7ではないだよ。まあまあ、ということでね、うん、あの、合板検査会とか、
はい、
だから、木材情報センターだったかな、うん、なんかどっかに、あれへん登録に、登録だった。
こ、うん、れは合板検査会。
あ、そう、合板検査会。
がなってますよね。合板検査会だけじゃなくて。
だって、他にもあります。
だけど、僕も見たけど、全国各地で、こう、営業所みたいなのがあるとこって、
ご飯検査会ぐらいじゃないぐらいですね。
あとみんな東京しかない、
うん。そうそう。名古屋にもあるし、大阪にもあるご飯検査会は。
そうだね。
うん。今日も一社電話かかってきて、はい、どこへ申請したらいいんですかあっちもね。ご飯検査会名古屋がありますよっていう紹介は、させてもらいました。
僕らは三重県の団体ですから、東京まではこのためにいいけど、考えてたら、偉いことないですからね。
登録手数料もね、いろいろ、団体によっても違うし、はいうん、会社の規模によっても違うって言われてるんです。
そうなんですね。
そう。それで書いてました。
ちゃんとできるように、確認をしていくのに、こっちからこっちまでのこんな広い業種を持ってる住友林業と、丸中と一緒にならんでしょう、ね。丸中さんはもうちょっと安めにしましょうよという話になるんじゃない
か。それはそうじゃないと取れないですもん。
うん、
ね。3万2千円とか。
3万2千円ですね。うん第一種。
うん。
両方取ることはこれ、あ、両方、あ、うちはどうしたらいいの？両方取らなかったんですね。
あ、そうやで、両方で。あ、両方っていうか、一種取っとけばいい
んじゃない？一種取っとけばもういいんですか、
ね、いいんじゃないですか。
工事もできる。
3万
円。一種および二種ってある。
あ、ありますね。これですね。
4万
8千。
まあ、でも。
まあまあ、あり。
何万円台やから。
うん。
何十万さえ。
これでも更新制じゃないですか？大丈夫ですか？毎年毎年取られてしまうことはない。
多分ね、どうやったかな。それは、ご飯検査官に聞いてくれ的なやつですか？
これは30年で、いつまでとか書いてないよね。
これでも、登録有効期間
5年。有効期間。
5年間。
5年間ですね。
5年間。
ああ。年間1万円弱ですね。
まあそんなに、負担にはならないですね。はいうん、大きくはないですね。
なるほど。
まあ、これやったら、はい、まあ、ついていけるから。
そうですね。まさに、でも、あの、補助事業があるから、登録しようかなっていう。
なりますよね、
はい、
これは。うん。意識づけにはなる。
そうですね。
うん、と思いますね。
これ聞いて、僕も登録せなと思って。登録したいんですけど、どうしたいですか？
そう、いい外交材ですよね。ジャスじゃないから。
そうですね。はい。
外交材だと、やっぱりこう、注入とか、塗布とか。
うん。まあ、塗布は、そんなにね、
塗るだけだったらいいか。うん。
注入とかも、あの、まあ、三重県内でも注入やってくれる業者さんもあるし、ありますし、あの、アルミのっていう話もあります
けど。ああ、そう、そこだけアルミに
し、
ね、その基礎に
接し、
うん、するとこだけこう、巻くとかね。
ああ、その、金属巻くとか。
はい。
で、そしたら、クリアできちゃうから。
そうですね。うん。
そういったことで。
はい。
あの、クリーンウッド法、もう、罰則がないっていう欠点は、あるにしても。まあ、民間の取引までみんな、 カバーしたということに関しては、まあ、
はい、
あ、なんとかなったかな、という感じはしますけどね。
なるほど。これ、ちなみにですね、
はい、
その、僕が思ってたその、東京オリンピック関連なんかなっていうのはありましたけど。
東京オリンピック関連は、合法だけじゃないんですよね。
なんか認証剤を使うのがもうなんか世界の
標準みたいな
っていうのを聞いたことあるんですけど。
もう、オリンピックに関してはもうそれが標準だと。ロンドンから以降は。
うん。ロンドン？北京？うん？北京っていつでしたっけ？
わかんない。
もう4年前。
ロンドン、リオか。
リオ。
リオ。
リオ。うん。で、今回東京。
はい。
もう、ロンドンはやっぱり、ああいう、イギリスみたいなとこは、そういう認証に対して、すごい、
意識高い。
なもんで、あそこから始まったんですね。
認証説は単に合法っていうわけじゃなくて。
だけじゃないと。
その、
5つ確かあったと思います。東京の調達基準にも。国立に関して、国立競技場に関しては、認証罪であることが、まず第一なんですけども。国立以外、国立競技場以外のとこは、5つの基準があって、で、まあ、合法的に伐採されたもの。木材の調達基準なんだけど、覚えてないな。あと、まあ、持続可能な経営をしている森から出てきたもの。
あ、まあ、単に切ったら終わりじゃなくて、
うん、切って太陽光発電にしたのかっては、そういうとこはダメ。
ちゃんと切って植えて、
植えて
それを継続して育てているっていう山、うん、
山から
出たものっていうことですね。
だから希少な動植物やらをきちっと保護している経営であること。それから
難しい
。働いてる人たちに配慮していること。
不法労働、
うん、
違法に安い賃金で人使ってるよとか。
うん、まあこれには原住民のっていうかよその国やと。現状に民の権利に配慮していることとか、名前になるんやけど。
うん、
FSC なんかそういう名前、
うん。
あともう一つのやったかな。経済的、社会的に持続可能であることと、環境に配慮していること。っていうので、確か5つの項目で、
うん、
今もちょっと物見ないと思い出せないけど。で、三重県からも、有明アリーナ、体操競技場かな。
うん、
に、財が行ってます。
うん、
知ってる？
はい、質問します。自分も知ってるところがね、ウトピアの J スマイルの財協力のやつが、まあ、そこで作ったものも含まれている。はいはい、一工程の一部がそうなってるっていう感じですけど。
まあ、飯高と、どうやった？まあまあ、
あとは、まあ、ヒノキがあったんで、大汗と
か。大汗終わったかな。
わかんないですけど。
大気長か。
大気長。
うん。で、認証
罪ではない
がなかったんで、
はい、
こういうことに配慮してますというのを、うん、出してもらって、木蓮が、ちゃんとやってますっていうのを最後
に。犯行を押したわけですか。それってでも、なかなか難しいですよね。何をもってして持続可能な山になってますっていうのかとか。
森林経営計画。
っていうのがあるんですか？
あるんです。5年計画ですけども、長期の計画として20年とかそんな計画があって、きちっとこう、伐採したら植栽しますっていう更新の計画がなってるんです。それがちゃんとしなければ認定されない
ん
です。
うん、
認定されると、いろんな利益を受けられるという、森林経営計画というのが
ある。あるんですね。
うん、これはまあ一つ、持続可能な経営。で、環境に配慮っていうのは、希少種とか、絶滅危惧種とか、ありますよね、
うん。
それに対してどういう配慮してるか、っていうので、山百合やったかな。あれは、絶滅危惧種やったかなんかになってるらしいんですけども、それは、一般的には森林の中にはないと。林縁部、林の外側の近いところにこうよく生えてるんで、
うん、
そいつらが、耐えないように、配慮して、配慮、どういう配慮だったかな、書いてあったけど、うん、倒すときにはそこへ行かないようにとか、
ね、
草 草刈りするときもそれは残すような、はい、なんかそんな配慮してますっていうようなこととか、まあ、いろんなことが書いてありました。で、一番難しいのはその、絶滅危惧種です。オワセとかチークとね、シダ類がものすごい多いんですよ。
その、絶滅危惧種の
シダ類。蹴飛ばしてあるというやつ。
でも、キランとなっとかな、みたいな、そういうのも、あったりする
の？するんですよね。なるほど。難しいところある。だけど、やっぱりまあそういう子まで配慮して、ちゃんと経営してますよ、ということで、ないと、使用されないっていうのは、はい、オリンピック、パラリンピックは間違いない。まあ、そうですね、うん。ロンドン以降、ロンドン前からもかもわからんけど、僕が覚えてるのはロンドン以降は間違いないです。
やっぱりそれやろうと思うと、そんなに生半可なものじゃないっすもんね。うん、ないです、ね。で、それにはやっぱ、そのロンドンでは1割ね、うん、高くって話で出ましたけど、うんうん、まあそれぐらいあっても当然、
まあまあそうです
ね。ね、裏側を知れば知るほど、はいはい、その誠実なこと多分みんなこんな変なことをやって認証を受け取るわけじゃないやろうから、うん、そういうちゃんとしたことやってるところにはお金を出さななっていうのがやっぱり日本でも広がるといいですよね。
いいですけどね。
はい。まあクリームトホは、
その第一歩じゃないですか。
第一歩になるんですかこれ。
どうですか、うん、もうちょっとでも一般の人にコマーシャル
して、うん、そうね。
してもらわない
してもらわない
ですね。
まあ、そのための一つとしてさっきの補助事業なんかやってくれるかな、はい、あ。一般の人の発注案件でもあれが補助になるんやったら。
そうですね。
なんかありましたよね。この、木材に対する理解をしてもらうみたいな条件が、なんか、
う
ん、
そうそうそう、
正しい木材の普及とか。
うん、これ接種とのコミュニケーション、ね。うん、そうそう、そうですね。報告せなかったよね。
で、これさっきも、言わせてますけども、ジャスに関しても、この外交材に関しても、うん、そのものに対して補助はするんですけども、はい、何を求めてるかっていうと、うん、レポートです。
レポート？
これをやってみて、困ったことは何か、うん、なぜこれをやろうとしたかとか、そういうレポートを最終林業庁に出さなきゃな。それが大事なんです。
それをこう集めたいわけなんですね。
そうそう。物を調達するのに困らなかったか。
はいはい。
スムーズに取り寄せられましたか、なんか障害がありましたか、
あ、これやね。
そういったレポートを提出するっていうのが、これを集めるのが、
なんかアンケート用紙みたいなもん
ですね。そうか、アンケート用紙みたいなもんですね。
こんなのあるんだ。あ、こ
う、そうそう。
報告書、これ。うん、
それは大事な。
外交目的化の実証で得られた情報等に関する報告書。
うん、
本事業きっかけについて、インターネットのホームページ、SNS、新聞記事を使用した木材です。まあ木材ですから
ね。いっぱいあります。うん、結構大変だね。書くの。
結構大変。うん。まあでも補助金もらえないからこれぐらい
は確かに。
そうね。そういうのを集めて今後の普及していくのに役立てていこうっていうのが、うん、まあ実証事業っていうのはそういうものなんで。うん、
木製外交普及にあたって必要な事項、複数回答か、木材価格の低減、木材利用に理解のある施工業者の増加、木材利用に理解のある施主の増加、木材調達先に関する情報が入手しやすい環境づくり。まあ、いろいろありますね、これね。結構、具体的なことを細かくね、書くようになってますよね。で、その他具体的な。こういうのが、逆にと、空情報が、なんかこう、まったんで何が起こってるかっていうことを、うん、まあ、知りたいんですよね。
知りたい。
うん、僕らは、まあ、常識的に、なんか、常識的というか、普段の仕事で、はいはい、こういう制度を使うには、こういうもんがないとあかんやろ、なんとなく感覚で分かっているものっていうのを、こう、集めたい、
うん。集めて、ちゃんとこう、分かるようにしたいんですね。
見える化したい。
したいんですね。
見える化したい。
その問題とかを。
っていうのが、まあ、うん、この、
事業の趣旨。
趣旨なんですね。よくわかりました。
はい、ということなん
で。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい。はい、ということですね、エンディングいきます。倉瀬さんも今日はありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
夜遅くに、もうこれ実は、夜の7時ぐらいからですね、撮り始めて、もう、だいぶ遅くなってるんですけど、本当にもう、ねえ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。普及活動の一環
として。
一環として。
ありがとうございます。
私らの仕事ですので。
そう、ね。そう言っていただけると。
ありがたい。そう。本当にこれね、僕もこれなんでこれ、こんなこと取りたいよって言ったかというと、うんうん、まあ補助金のね、説明もそうなんですけど、うん、まあそもそも、この、核というか、その裏側というか、クリームド法であるとか、その木材の使われ方、うん、どうやったら使われたいかっていうのを、なんか、国の方が一生懸命こう、普及させようとしてるなっていうのが、なんかすごい見えてきたんです。
はいはいはい。
まあだから、これを、こう、うんうん、別におかしな、その、お金のためにや、うん、補助金のためにやっとるんじゃなくて、うん、この補助金が何故降りるかっていうのを見ていくと、うん、ああ、これは、おかしなことをやってるわけじゃなくて、うん、その、住宅じゃないところに木材を使わせようとしとんだよな、とか、うん、そういうのが、わか、なんとなく見えたんで。
森にはいっぱい木があって、ね、どんどん成長してるんで、うん、なるべくこれを使って、またそこへ植えて、循環させていかなきゃな、なんていうね。
そうですね。
それでも永久に森は不滅になる、
うん。
で、森からの産物は使えることができるんです。というのが、ね、どんどん成長してる日本の森をもっと活用していきたいなと思ってます。
そうですね。いや、それは、その、綺麗事じゃなくて、本当に。はい、
うん、そうですよね。ね、まあ今日の冒頭にあったのは、これ今後住宅が減ってくる、
うん。減ってくる。
っていう、はい、まあ間違いのない、ね。
間違いね。
これからの流れから言うと、うん、僕ら住宅を建ててる業者としては、うん、結構こう、うん、こういう非住宅に対しても、ある程度こう対応できるようにしていかないとあかんかなと思いますよね。
そうです
ね。逆に送線と木を使う術も減ってくるってことですよね。
うん、なんかこういう、まあ補助金って、
まあ誘導していくために使ってるの、ね、
きっかけ作りというか、
は
い、
そうですね、
こっちの方へこうみんな行ってねっていうふうにやってるんやなっていうのがね、そう、まあこれを機に、
うん、
これを、このポッドキャストを聞いた人は、ぜひね、本当に、興味が、木材に興味がある人はきっと聞いてると思うので、
はい、
まあ、少なくとも、外交材とかに、うん、自分家のデッキとかに、今年、使ったら、
ね、使ってほしいですね。
かなり安くできるはずですよ、
ね。そうですね。
今年限りです。
今年限りです。
ね、今年限りで、今年やるから、
はい。チャンス、
チャンス、
チャンス。
わかりました。じゃあ、うん、指名いきますね。
はい。
はい、ウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。番組へのコメントはツイッターからハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方は、メールアットマーク、ウッドキャスト JP にお願いします。iTunes でのレビューもお待ちしています。iTunes からウッドキャスト JP と検索してください。ホームページですね。http://www.woodcast.jp にアクセスしてもらうと、過去のアーカイブを参照できます。Facebook ページも開設しています。アカウントをお持ちの方は、woodcast.jp と検索してください。なコメントレ、メール、レビューは番組で紹介させていただきます。実は、一見ね、はい、コメントをしてるんですけど、ちょっと今日は、なかなか時間がね、なくてあれだったんですけど、また次回、
ね。はい。そうですね。ぜひ。
紹介させてもらいたいと思います。
はい。
ということで、お送りしたのは、はい、山本と、
坂と、
深田でございました。
はい。はい、本当今日は、深田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、また次回の配信でお会いしましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
深田先生も本当ありがとうございました。